6月13日木曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いやー、久々になんか朝日差しを見たなという感じで。
そうですね、しばらく太陽の光浴びてなかったような気がしますよね。
ねー、
う
ん、今日は晴れるんだね。
はい、そうなんです。今日は晴れて気温も昨日よりもですね 4,5 度高くなりまして、26度ということで。
なるほど。
いきなりね、急に暑くなりますから体調気をつけてくださいね。
うん、なんか今日と明日はね、ちょっとお日様のマークが天気予報も入ってますんで、うん、今日明日のこの晴れ間を有効に活用しなきゃと。
そうですね、もう洗濯物干すなら今ですね。
そうだよ、うん、私も昨日の夜に洗濯を回してですね、干してから出てきました、ね。今日のうちに乾いてくれると今日また帰ったら洗濯できるかなと。 そんなことばっかり考えちゃうね。で、番組のですね、いろいろ告知とかもありますが、新聞で、ラジオ欄というものがあって、でそこにこう何をこう詰め込んで書くかっていうのも結構こうディレクターだったりはスタッフの腕の見せ所のところでもあるんですが、
はい、
ここのところはもう年金の、95まで来たら夫婦で2000万足らないんじゃないかみたいな話が、うん、結構メールやツイッターもいろいろ来ててですね、今日はですね、特に年金について本も書いてるっていう辛坊治郎さんが、7時台コメンテーターですから、やっぱり聞きたいこといろいろ皆さんあると思うんです。もうすでにメールもいただいてましてね、豊島区の久美子さんは49歳、奥様主婦の方です。老後2000万必要という報告書、まあ大臣が受け取ろうが受け取る前が公然の事実だと思ってます。ケースバイケースでの一例なんですから、これ金融庁批判というのもね、まあただ参院選の争点というのも変ですよねと、おいただいております。それからペンペングサさんは、いや何言ってんすか、そんなぼやっとしてないっすよと、庶民はとっくにそんな報告書がなくたって考えてますよ、だから消費が減ってるんでしょうよと、おいうようなメールをいただいていたりとか、やっぱり特に、まあ、40代の方、50代の方、これから年金受給者というような人たちは結構これ真剣に捉えてらっしゃるなというのを、こうメッセージを見ていて肌で感じるところもあるんですが、今日7時台コメンテーター辛坊治郎さん、7時の冒頭のところでですね、この年金についても伺っていこうと思いますんで、ぜひメールやツイッターご意見、そして質問もお寄せください。メールアドレス COZY@1242.comです。さあ8時まで生放送、飯田浩司の OK 浩司アップ。最新ニュースピックアップいたします。スタジオに新聞各紙入ってきております。まあ安倍総理がイランを訪問していると、ロウハニ大統領とは会談を行いまして、その後の共同の記者発表も入ってきております。後ほど7時台に音声も交えながらですね、お聞きいただこうと思っております。読売新聞とそれから産経新聞がこの中東イラン訪問を一面トップに挙げております。そしてで、朝日新聞は、まあ、特集ですね、ロボットで遠隔手術ができるようにするというのを日本外科学会が数年内に実施をするんだと、もうそんな時代になってるのっていう感じなんですけど、そのなんか感触とかね、そういうものをこう遠隔で再現できるのかとか、いろんなことを思ったりもするんですが、そういった記事が一面トップとなっております。そしてですね、ここで一つメールをご紹介したいんですが、香里さんという方、この方香港在住18年になるという方です。今日のですね、日付が変わった後ぐらいにいただきました。現地2時7分を深夜ですね、昨日から始まったデモ、今朝会社の前に行くと会社帰りに現場に行ってきました。朝7時半頃に行ったんですが、徹夜組と朝早くから集合した人たちとで、最寄り駅や立法会、総合ビル周辺はものすごい人だかりでした。多くは若い学生のような人が中心で、年上の人たちの姿はあまり見られませんでした。事前に水やマスクの準備配布がされていて、2014年の雨傘革命の経験を踏んでいるような気がしました。テレビで警官との衝突などが打ち出されていましたが、バリケードを有効活用したり、歩道のレンガを 剥がして武器か何かに使ったり、これも事前に相談したんだろうという気がしました。雨傘革命の時とは違って初めから戦う意思があるように見え、5年の歳月を経て香港も随分変わったなという印象を受けました。暴力的なデモ隊には賛同できませんが、香港の自由を脅かすであろう今回の改正案絶対に賛成できません。香港は夜10時となりましたが、まだまだ緊張状態続いています。きっと今日も続くんじゃないかと考えていますと、いただきました。そうですね。この、戦う意思の部分っていうのは、雨傘革命の時は、まあ、ある意味、何も、こう、失うことがないというか、まだ、掴んだことのない完全な民主主義というものを取りに行ったという戦いだったと。で、今回は、今まで守ってきた自由だとか、法の支配だとか、そういったものが根こそぎ奪われるかもしれないという、ある意味、負けたらおしまいだっていう危機感から、民衆が突き動かされているというような解説もあります。で、一方で、まあ、昨日の朝方から始まったこのデモ、一旦はこの立法会の総合ビルの周辺というものをこう取り囲むことに成功して、そして、この犯罪容疑者引き渡し法の改正案というものの審議、昨日審議入りするとされていたものが、審議入りが、流れたと、延期になったというところだったわけですが、まあ、その後警官隊が入ってきて、催涙弾、それからゴム弾、さらにはなんかグレネード弾というそうなんですけれども、こう、麻のちっちゃな、手のひらサイズよりもっと拳台ぐらいのちっちゃな袋の、麻の袋の中に、鉛の玉がいくつも入っているというようなものを、こう、打ち出すと。そうするとですね、まあ、遠くから当たっても大きな範囲であざになるし、至近距離で当たれば本当にこれ命にも、関わるというようなものを、使って、で、強権的に制圧に乗り出したと。ということで、だいぶデモ隊も引いていると。ただ、これ完全に引いたわけではなくって、デモ隊としても、今日もう一度包囲しなければ、審議が始まって、そして、審議時間はすでに積み重なっているので、20日の成立というのが見えてきてしまうということもあるということもあるそうです。で、またこれ、ネットネット上の最初噂だったんですけれども、もう音声付きのネット上だとか、あるいは現地の報道で、生中継をしている音声などを聞くと、香港というのは広東語を基本的には民衆の皆さんは喋るんです。ところが広東語じゃなくて北京語が聞こえたぞっていうのが、かなり言われていて、そうなると、ひょっととしたら、まあ、わかりませんよ。まだこれ、裏が取れてるわけではないんですが、中国本土の方からも動員がかかってるんじゃないかというような話もあります。で、今日読売新聞が報じているんですけれども、まあ、この、香港の政府というものが、中国共産党の指導下にあると、まあ、一国二制度と言いながらなかなか形骸化しているというのは、いろんなところで指摘されている通りなんですが、香港と隣接する深圳に、安全保障政策の司令塔、中央国家安全委員会などの対策本部が設置されていると。で、閣僚級の幹部が香港入りして水面下で香港政府の対応を指揮しているというところまでが報じられております。これ、まあ、香港は今まだ5時12分と、日の出の直前という時間帯なんで、これからひょっとしたら動いてくるかもしれません。番組の中でも新しい情報は入り次第お伝えしてまいりますし、またこれについて辛坊さんにも後ほど7時台に、解説をいただこうと思っております。ご意見お待ちしております。COZY@1242.com です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはキャスター辛坊治郎さんです。取り上げるニュースですが、まず党首討論19日に1年ぶりに開催と、まあこれ論点が老後2000万円の例の年金の問題と、このあたり辛坊さんに聞いていきましょう。それから安倍総理のイラン訪問、さらに香港、そして再生エネルギーの固定価格買取制度について、これ今日日経新聞が一面で伝えてますけれども、太陽光については買い取り見直すなんて話も出てきております。それから相次ぐ高齢者事故対策、東京都は9割補助で防止装置設置へというニュースもありますので、これも聞いていきたいと思います。メール、ツイッター、こちらです。
メールアドレスは cozy@1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。cozy@1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今日はご意見をいただいた方の中から抽選で5人の方に JA 千葉みどり管内旭市の飯岡メロン部会から高見メロン2個入りをプレゼントします。旭市飯岡地区では千葉県九十九里浜の東の端に位置していて、県内でも有数のメロン産地として知られています。飯岡の高見メロンは果汁が多くて肉厚、しっかりとした肉質が特徴です。収穫後の発送になりますので、当選された方は少しだけお待ちください。そして、なごみの米屋のピーナッツもなかも5人の方にプレゼントします。ご応募には必ずお電話番号をお書き添えください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオン、お待ちしています。6時17分です。今週この時間はコージー飯田の突撃隣の外国人。今朝はですね、多くのミャンマーの方が集い、リトルヤンゴンとも呼ばれている高田の馬場についてであります。
はい。
まあ、まずはミャンマーについて少し説明しておきますと、通称ミャンマー、東南アジアインドシナ半島西部に位置する共和制の国家でありまして、かつてはビルマと呼ばれておりました。人口5142万人、公用語はミャンマー語ですが、多くの国民が英語を話すというところ、非常に教育熱も高いと言われております。うん、現在日本でミャンマーに暮らす方々はおよそ2万5000人で、その1割ほどが高田の馬場に集まっていると。
うん、
おー、だから2500人ぐらいいるということになるんですね。で、今日のテーマ、なぜ高田の馬場にミャンマー人が増えたのか、なんで高田の馬場なのか、実際に行ってみました。まずは高田の馬場の駅前のミャンマー料理店、ノングインレイの店長サイさんに高田の馬場に集まる理由を聞いてきました。
一番前はね、長井島のセブスグ線、そこに今結構ミャンマーの方行ったんですね。それからまあちょっとこっちに移動したんだと思う。
きっかけというか理由は、
多分理由だとね、ここ便利だし、日本語学校いっぱい出たんですね、周り。
サイさん、非常に日本語上手、
ね、
17年前に来日されたと、うん、で、実は高田の馬場の以前に同じ西武新宿線の、ね、中井というところが始まりだったというふうに今おっしゃってました、うん、で、日本におけるリトルヤンゴンの歴史っていうのは現在まで3つの時期に分けられまして、サイさんが来日した時期、90年代の終わりから2008年頃は第2期と呼ばれて、これリトルヤンゴンの全盛期だったそうなんですね。で、それ以前第1期と呼ばれるものは90年代の初めであります。で、なぜ中井駅の周りにミャンマーの方々が集まるようになったかっていうのをですね、NPO 法人日本ミャンマーカルチャーセンター所長のマヘーマーさんに伺ってきたんですが、まあ、20年以上前日本に来て以来、リトルヤンゴンで同胞の支援をされていて、その古い歴史を知るという数少ない人物なんですね、この方も。で、そのマヘーマーさんによると、この中井駅、西武新宿線の駅ですが、この近くにですね、ミャンマー出身の裕福な貿易業の方が住んでいて、で、彼を頼って次々と同胞が集まっていって、雑貨店だとか料理店がオープンしていったと。だから、リトルヤンゴン中井なんていう名前ができてですね、そこにミャンマーの方々集まったんですが、まあ、それはね、なんで日本に来たかっていうと、当時90年代の初めっていうと軍政が始まった時期なんですよ、
はい、
で、民主運動をやっていた学生さんたちが海外に逃げざるを得なくなって、で、その時に様々な経緯を経て日本に行き着いた。で、日本に行き着いた時に頼る先がないんで、同胞の方を頼って中井に来たということだったんですね。で、まあ、ただ中井は、まあ、住宅街でもあるということもあって、うん、で、日本語学校は高田の馬場のあたりにあると、通勤にも便利だということで高田の馬場に移動が進んで、いつしか高田の馬場の方がリトルヤンゴンと呼ばれるようになったということなんです。で、今はですね、2008年以降第3期と呼ばれております。ここ最近日本にやってくるミャンマーの方々について、ミャンマーから来る若者たちの人材支援や就職支援などを行っている会社 JSAT のワインワインアウンさんに聞きました。
ミャンマーからここに来るのは大学卒業の人が多いんですね。向こうの大学を卒業して、で、まあ、日本に就職するっていう、まあ、そういう人が多くて、今までは留学の方が多かったと思うんですけど、去年一昨年から就職で入っている人が多くなってきているんですね。
日本で学んで母国に帰って祖国に尽くしたいという人が多いという話なんですね。で、第3期と呼ばれる世代は、まあ、スマホ片手にさらなる進化を遂げていました。再び NPO 法人日本ミャンマーカルチャーセンター所長のマヘーマーさんに伺いました。
昔は日本に来る人たちは言葉があんまり上手じゃない、日本に来てから勉強する感じなんです。でも今の若い人は向こうである程度の日本語を勉強してきてるので漢字もわかるので言葉について自由に使えるから、行きたいところは自分たちで GPS で行けるし、高田のババアはもちろん増えてますよ。目白とか山手線沿い、西武新宿線と、あとは何だ、東西線もそうなんですね。
まあ、スマホを使ってもう日本人と遜色ないようにずっとこういろいろ遊んで回れるということなんですね。まあ、IT 関係とかで勤めてらっしゃる方とかも多いから、そうするとこう機器についての取り扱いとかするのは慣れてると。ただ高田馬場も今多いですよっていうふうに言ったのは、故郷の味あるいはミャンマーの方々同士の交流とかを求めて、高田馬場に来るというミャンマーの若い世代は増えているということなんですね。さあ、この後6時台後半では高田の馬場駅前のミャンマーショップで賑わうビルについて、そして、ミャンマーの味についてもご紹介していきたいと思います。以上、コージーだの突撃隣の外国人、なぜミャンマーの方々は高田の馬場に集まるのか、お送りしました。
明日の突撃隣の外国人は、西葛西に長く住み続けているインドの方に突撃します。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。スポーツニュースで新業アナウンサーが感極まっておりました。
すいません、
昨日の日本ハム対広島戦で吉田康生投手、ね、秋田の星、甲子園の星、はい、初登板初勝利を飾ったということで、もうね、すごいよ。ラジオ、ツイッターはもうね、それでバズってるみたいな感じになってて、ラジオネーム、大地さん、血が咲いたんじゃないですか。東京の姉さん、新行さん、おめでとうございます。横浜市栗原さん、千葉の竹内さん、それから足柄上郡の茂田さん、さらにフリーな有給トレーニングアーさん、横浜市の吉田さん、小平市の村上美和さん、それから荒木さんという方も、ラジオネーム、暇人さん、みんな、勝ったのは吉田康生投手だって新業アナウンサー
ではないですけど、ありがとうございます
もう親戚だよね、ほとんどね。
もうそういう気持ちで多分秋田にいた人みんな見守ってたと思いますよ、もう
、ニュースについてのご意見もお待ちしております、はい、メールcozy@1242.com です。6時57分です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、キャスターの辛坊治郎さんです。
どうも、辛坊治郎です。
どうも、
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
なんか私の情報網によりますと、飯田くんがですね、これ朝の番組を始めてから、時々喋り方が私に似てるって話してるんですね。
そんなことないっす。
やめてくれよ、それ。やめてくれよ、それ。それはこの番組で土曜日にやってた時の、そのトーンじゃないか。
え、
いや、でもこの番組面白いね。俺6時台ずっと外で聞いてたんですけど、ミャンマー料理ですか。
ミャンマー料理。
ミャンマー、私この3月に、
そうだ。
ミャンマー行ったとこなんですよ。
そうですよ。YouTube に上がってましたよ。
こう見えても新業さん、YouTuber なんです。本業が YouTuber なんです。
チャラチャラチャラ。
でですね、YouTube に辛坊の旅、トラベルジャーニーですね、辛坊の旅というチャンネルを作ってですね、見てちょうだいね
オーディブルは Amazon のオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
6月13日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、キャスター辛坊治郎さんです。
おはようございます。よろしくお願いします。大阪からわざわざやってまいりました。
ありがとうございます。
いや、爽やかですねこの番組はね。今日の東京はいいお天気だわ。
そうですよ。
もう本当に辛坊さん、
はい、
綺麗な方ですね。
ありがとうございます。恐れ入ります。
ほら、本当ナンパするんじゃない失礼しました。朝から、
はいはい、
ニュース解説も一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、最初のニュースこちらです。党首討論が19日に1年ぶりに開催。老後2000万円をめぐって与野党攻防へ。 立憲民主党の辻元国対委員長は昨日、与党が提案していた19日の党首討論開催に応じる意向を自民党の森山国会対策委員長に伝えました。党首討論、去年の6月以来およそ1年ぶりで、今国会では初めてです。95歳まで生きるには夫婦で2000万円の蓄えが必要と試算した、金融庁金融審議会の報告書の問題などをめぐり、安倍総理と立憲民主党枝野代表らと野党党首との攻防が予想されております。まあこれ2000万円の話、
もうこの問題についてね、テレビとかでコメントしてる人、あるいはラジオで申し訳ないけどコメントしてる人の話を聞いても、基本的なことが全くわからないっていうかさ、デタラメばっかりを前提にして喋ってる人が大半なんで、正しい知識をもとに喋らないと、なんかデマばっかり飛ばしてるよねっていう、この問題に関してメディアはと、私はね、この1週間ずっとそう思い続けてきました。で、一応私、あの、年金の真実という本を、この年金大改正が2004年なんですが、その2年後に書いて厚生労働省の年金局に呼びつけられて怒られたぐらいですから。
怒られた、
はい、あの私が出した本を年金局長がテーブルの上に叩きつけやがって、こういう本を辛坊さんが書くからね、年金不安が高まって国民年金の未納とかが起きるんですよって首絞めたのかと思いましたけどね、我慢して書いてきましたけど、まあ、そういう本を書いてある程度詳しいですから、はいはい、何でも聞いてちょうだいなんだけど、どうでしょう、どこが論点ですか。
いや、なんかあの2000万円ないと路頭に迷うのかとか、年金は実情破綻してるじゃないかみたいなことがね、
そうだから、この年金破綻してるっていう言い方はもうものすごくデマで、本当に破綻してる人と思ってる人いるわけです。だけど何をもって破綻するかっていうのが難しくて、ね、極端な議論で年金が全くなくなると思ってる人が世の中には結構いるみたいですけど、それは制度上絶対ないんです。なぜかというと、今の年金制度って積み立て方式じゃありませんから、基本的に
積み立てじゃない。
だから現役世代から踏んだくった金をその年の高齢者に渡すだけですから、将来日本の現役世代がゼロになりゃゼロになる可能性があります。まあ、そんなことありえませんから、そんなことしたら国が潰れますから、一定割合は現役世代がいるわけです、でちょうどね、今年金ね、踏んだくる方と支給する方がバランス取れてますから、今の人口バランスが続く限り、今の年金制度は維持されますが、問題なのは、今の人口バランスが確実に崩れてきますから、高齢者はどんどん高齢者の数が増えていく、長寿社会になって年齢も伸びる、だけど現役世代ってボリュームが変わらないどころかどんどん減っていきますから、そうするとその人たちが払える分しか負担ができなくなるということを考えると、まあ、これが将来どうなるか、厚生労働省は、まあ、今のお年寄りは大体あの所得代替率っていうんですけども、その時代の現役世代の平均賃金の大体6割以上、今の高齢者は取ってるわけですよ、
そうですね、
年金でね。ところが、まあ、将来的に 50% ぐらいまでは落ちますけど、それ以上以下には下がりませんと厚生労働省は発表してんだけど、本当にそうかって話なんだけど、ただ今回ね、よくあの金融庁の最初の報告書の原案が、いや、年金下がりますよとか、あの年金だけで生涯ね、暮らしていくわけにはなかなかいかないでしょっていうような話は、もう2009年と2014年の時に政府はちゃんと数字まで発表してるわけですよ、で今だいたい所得代替率6割超えてるやつが所得代替率5割になりますってもう発表してますから、だから今のお年寄りがもらってる年金の2割から3割ぐらいは下がりますと政府はもう公式発表してるわけだから、今さら何を言ってんだって話ですよ正直、ある程度分かってる人にとったら、だからこれ野党の追及見てても、ね、あの年金だけで老後は暮らせる、ね、そんなこともうすでに数字発表してるでしょって、
現役世代は
もう分かってる、それを知らないんだったら政治家なんかやめちまえってんだよ
いや、現役世代は結構分かってるんですよね、もうそんな知ってるよ、でもどう備えていいか、貯金はできないよなと思ってるって、
大問題は、今回その金融庁の政府がいや、ね、受け取り拒否したみたいになって野党も追及してるけど、これって基本的に厚生年金受給者の話なんだよ、でだけど今どんどん増えてる国民年金受給者は、それよりさらに月額の年金収入が15万円ぐらい低いわけ、そうすると15万円低いということは、まあ仮に10万円低いとして1年間生きるためには老後1年間で120万円いるわけですよ、10年間で1200万円、30年間で3600万円、実は国民年金しかもらえない高齢者は2000万円足りないんじゃなくて5000万円以上足りないんですよ、だそこの議論も厚生年金の人たちだけをターゲットにして議論になったけど、国民年金しかもらってない人は完全に今回の議論でも置いてけぼりになってるっていう、
もともと自営業者とかの、まあ、生活の足しみたいなところが国民年金の立て付けだったから
もともと国民年金ってのは1961年にスタートしたときに、あのいやそう自営業者とか農業やってる人たちの老後の小遣いもいるだろうって、もともと老後の小遣いっていう位置づけでそれ生活の支えじゃなかったんですよ、ところがいつの間にかやっぱり非正規の人が増えてきて 国民年金で暮らす人も増えてきた状況の中でということだから、うん、もうちょっとね、はい、真面目な議論をやれよと、
うん、
俺この問題だったら5時間は喋れるけどいい？
またまた番組が破綻してしまった。
そうですか。年金破綻する前に番組破綻、
はい、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはキャスターの辛坊治郎さん。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理とイランの大統領との会談が終了、核合意維持へ。安倍総理は昨日日本時間の午後8時ごろイランの首都テヘランを訪問しロウハニ大統領と会談しました。会談で安倍総理は核開発をめぐるイランとアメリカの対立が激化する中、対話に応じるよう要請し、衝突回避に向け緊張緩和を呼びかけました。その後行われた両首脳による共同記者発表でロウハニ大統領は核合意を維持すると表明しましたが、イランに対する戦争があれば徹底的に対応するとの考えも示しました。対して安倍総理の会見での発言です。
イランが建設的な役割を果たすことが不可欠です。イランが核合意を引き続き遵守することを強く期待しています。本日はこのような基本的立場に立ってロウハニ大統領と率直かつ有意義な意見交換を行いました。何としても武力衝突は避ける必要があります。緊張の緩和に向け日本としてできる限りの役割を果たしていきたい。
総理のコメントもお聞きいただきました。まあ、この仲介外交がどうなるか、
ね、そうですね。なかなか仲介は難しいだろうと思いますが、なんで日本がイランとなのと思ってらっしゃる方多いと思いますけども、実は世界の民主主義国の中で、うん、最もイランと関係が深くて仲がいいのが日本なんですよ。これもはっきりしてるんです。どうしてかというと、はい、欧米ってイランともともと仲が悪いっていうかですね、理由がありまして、はい、なんで日本と仲がいいか、これも理由がありまして、もともと産油国っていうのに、はい、欧米のメジャーズって言われる大きな石油資本に、はい、産油国が全部抑えられていたんですが、第二次大戦後の民族主義が高まった時に、はい、イランもうちの石油はうちが使わせてよっていう、売らせてよっていう話した時にイギリスが激怒して、うん、
はい、
だったらイランは封鎖したるって言って、イランから原油を出すタンカーは撃沈するって言った時に、で日本のね、やっぱりセブンメジャーズに対抗する石油資本に対抗して、日本の民族資本で出光さんっていう人が出てきてですね、で日照丸っていうタンカーこさえて世界からこう原油輸入してたんだけど、それも止められて、もうニッチもサッチも日照丸の側も行かないし、イランもどうも行かないっていう時に、その日照丸をイランに派遣して1950年代ですよ。でもしかしたらイギリス海軍に撃沈されるかもしれないという恐怖の中、
はい、
イランにとっても原油が輸出ができると、日本にとっても世界の石油資本以外のところから原油が確保できるということで、大ギャンブルだったんだけど、この日照丸が日本についてっていう、あの海賊と呼ばれた男っていう小説になりまして、岡田准一さんが主演で映画になりましたけど、それが1950年代です。であの時にイランは世界の石油資本を敵に回したんで、欧米からソース感食らったんだけど、日本だけが助けたんですね。で日本にとっても原油輸入先としてイランというのは非常に重要で、1970年代に日本資本で巨大な、ね、石油の産油施設を作ったんだけど、1979年のホメイニ革命でこれ全部接収されちゃって、でそれを手掛けた三井物産は潰れかけたりするんだけど、まあ、最終的には国策でなんとか助けましょうということで三井物産も助かったし、でその後イラン革命が起きた時に、その時のパールビ国王っていうのはアメリカがかくまったんで、アメリカとイランはもう戦争状態になって、もうそれからアメリカとイランはずっと仲が悪いし、ヨーロッパもそういういきさつでずっとイランと仲が悪いし、日本だけなんですよ、イランとまともに付き合ってきたのは。で実はどのぐらい優遇したかというと、今でこそインバウンドで中国の人たちのビザ緩和したからいっぱい中国の人来てますけれども、これ日本のビザってそうそう取れるもんじゃなかったのを、イランだけはそういういきさつがあるから、70年代の半ばにビザ免除っていうか、まあ観光で来るんならどうぞ来てくださいっていう話になって、うん、その結果何が起きたかというと、1980年代に秋葉原とか御徒町で、偽物のテレフォンカードを売るのがみんなイラン人っていう。
私中学の時にそう上の声歩いたら、
その背景にあるのは実はこれなんです。だからそれは一つ日本とイランがいかに関係が深いかというところの証左でもあるわけだけど、
なるほど。
だけどあまりそれがひどいって話になって、90年代の初めに、はい、まあちょっとそれはやめましょうって話になったんだけど、その のぐらい欧米とイランはもうずっと敵対関係なんだけど、日本だけは歴史的な経緯で仲がいいんで、はい、ほなまあ今回仲介役になりましょうかと。でまあ安倍さんはトランプさんと仲がいいし、トランプとそれこそアメリカとイランは今の戦争一歩手前ぐらいだから、
はい、
なんとかそれで仲介役ができればいいねって、これができるのは今日本しかないっていう、まあ、もうあの歴史的なところからの現実だから頑張ってほしいとは思うけど、はい、そう簡単ではありません、
はい、では続いてこちらです。香港の逃亡犯条例改正案をめぐり、若者らが警官隊と衝突、70人以上が負傷。昨日香港では中国本土への容疑者引き渡しを可能とする逃亡犯条例の改正案の撤回を求め、香港の議会にあたる立法会を数万人の若者らが包囲しました。これにより立法会での条例改正案の審議は延期となっております。若者のデモ隊の一部が立法会の敷地の中に突入した際、警官隊が多数の催涙弾を使用し強制排除となりました。香港政府によるとこの衝突で70人以上が死亡、負傷した、70人以上が負傷した模様です。催涙弾の発射は尼崎革命って2014年以来だと言われております。
あの私は基本的にはですね、まあ、こういう民主運動はいいと思うんだけど、うん、表現の自由の範囲だからね、はい、だけど一般論としてよ、後から違うこと言いますけど、例えばフランスなんかの黄色いベスト運動ってあるじゃないですか、うん、
ありますね、はい、
私この間ね先週末フランスにいたんですよ。
おそうそうそう。
でレンタカー借りたらですね、はい、レンタカー のドアポケットの下にあの黄色いベストが折りたたんで置いてあるのね。
なるほど。
あれ当たり前に要するに日本でいうところの、はい、まあ、シートベルトみたいなぐらいな感じで必ず車にはあの黄色いベストの設置が義務付けられてるから、フランスで車に乗ると必ず黄色いベストがあるわけですよ。だからみんなそれを持ち出してきてるんで、だけどレンタカー借りた時にドアポケットにあの黄色いベストが置いてあった時に、はい、しゃあないこれ来て参加するかと。だけどゆや国民全体からすりゃね、少数派でそんな意見で国の政治が左右されることはおかしいと。だ基本的に例えば国会前のいっぱい騒いでる人たちも日本にいるけれども、
はい、
その人たちの声で政治が動くようなことになったら民主主義がかえって壊れますから、選挙でちゃんと選ばれた人たちが国会で決めたことで世の中は動いていくべきなんだけど、
はい、
香港にそれが当てはまらないのは、香港の議会って民意を反映してませんから、
はい、
香港の議会って、ね、あの中国返還後どんどん中国の関与がきつくなっていって、うん、今まともな議会が成立してなくて、はい、ほとんどが親中派のまともに選挙で選ばれてこなかった人たちが法律を決めるという、うん、まあ、体制になってるんで、はい、私はこれは民衆にあの意味がある、だからデモすることに意味があるし、うん、そのデモによって国策が変更になることは私は望ましいと思います。だから本当にこの人たちには頑張ってもらいたいと、
はい、
だってもう中国に何か香港でやらかした人間を自動的に中国にどんどん犯罪者として送り込めるなんか、
そう、
それとんでもないよ。
しかもなその犯罪容疑だってある意味こうどこまで本当かみたいなところでね、
この間から日本で向こうに呼ばれて石油の探査やじゃなくて温泉の探査やってくれって呼ばれていて、うん、温泉の探査やって当然地下の資源がどうなるかっていうのを調べてたら、
はい、
スパイだから懲役何年とかさ、
っていう、
そうありえないでしょっていうことが起きてるので、そりゃちょっとやっぱ香港の皆さん頑張ってほしいなって。前回の尼崎革命の時にも私取材に行って、
はい、
いろんな人の意見聞きましたけれども、まあ、今回もそうそうだから今議会の構成がそういう状況になってるから、うん、議会で決めたから民主主義ということにこの香港では残念ながらならないんで、
うん、
そういう意味ではこの周りを取り囲んでるっていうかデモやってる人たちの気持ちっていうこの行動は応援したいなと思いますけれども、
うん、
飯田君それよりなんで今日ニュースがさ、はい、イランと香港なわけ、なんで年金の話をしないわけ。
あと3分余らしたんでしょう。
まだ3分もあんの。
ありますよ。
そうなんだ。やだなもう。いやあのね
年金2000万の話
ぜひ言いたい話があってですね、
ほいほい
今回のことで私のところにもいろんなメールが来るんだけど、うん、60代70代の人から、
はい、
ね、とにかく年金で無駄遣いしやがってと運用で失敗しやがって俺が払って年金掛け金を返せっていう人いるんだけど、ちょっと冷静になりましょうよと、
うん、
今の60代70代はむっちゃ得してる世代で、
はい、
今の年金ってモデル世帯で大体20万円ちょっとなんですよ。
そうですね、
ね月額、
う
ん、ちょっと考えてください、うん、計算してくださいと、はい、月額20万円もらってるということは1年で240万円ですよと、
はいはい、
10年で2400万円ですよ、
30
年で7200万円ですよ。モデル世帯で今の高齢者は30年で7200万円の、
うん、
年金を手にするわけで、じゃあ申し訳ないけど、はい、皆さん現役世代に7200万円に相当する掛け金払ってましたかっていうと、制度的に絶対払ってないんです。
物価も違うしね。
物価も、
う
ん、いや、その物価も変動も入れて、
あ、入れてですか。
物価変動も入れて、
そうか、
当時掛け金物価変動も何も、もうあのとにかくね、この掛け率が上がってきたのは2004年の年金大改正以降、2017年まで急激に引き上げられて、
はい、
今かわいそうに標準報酬月額かける 18.3%、 給料袋の2割ぐらい今の現役世代は労使折半とは言いながら、だから給与明細上半額しか表示されてないけど、うん、その額倍の額を払ってて、うん、そのほとんど全額が今の高齢者に渡されてると、うん、今の高齢者に払った掛け金返して年金済むんだったらその方がよっぽど制度的には得なんだけど、それすら今の高齢者理解してない。だからいかにマスコミがまともな報道をしてこなかった、政治家がなんで本当のことを言ってこなかったのかと、
はい、
だからその高齢者のそういう声を聞くたびにね、俺は怒りに震えるよ本当に。
だから株で損したとかなんとかもありますけど、
いや無駄遣いと損はね、
そう、
あるけどちょっとなんだよ、
桁が全く違うんだよね、
はい、桁が違うんだよ、
ほとんどが現役世代からの年金保険料を
グリーンピアで無駄遣いしました、運用で失敗しました、ね、だからそれ一部はないとは言わないんだけど、うん、年金財政全体に与えるインパクトとしてはほとんどない、はい、
まあ、5% ぐらい
と。なんで年金が足りないかっていうと、はい、今の高齢者からまともな掛け金取ってこなかったっていうその一点なんだよ、うん、あんたたちに年掛け金返して済むんなら、それが一番若者のためなんだよ、うんっていう。あ、疲れた。
辛坊治郎さんとお送りしてまいりました。日本総動機の方、辛坊さんにお付き合いいただきます。
Amazon のオーディオブック、オーディブルなら人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
時刻7時28分になるところです。今朝のコメンテーター、キャスター辛坊治郎さんです。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。固定価格買取制度。太陽光発電など再生可能エネルギーの固定価格買取制度、FIT とも言いますが、こちらの終了を経済産業省が検討していることが昨日分かりました。日経新聞今日一面トップですね。固定価格買取制度は作られた電気の量を一定価格で電力会社が買って、その費用を電気料金に上乗せするという仕組みです。再生エネルギーの拡大と消費者の負担を減らせる新制度を作る方向で議論を進め、2020年度の法改正を目指します。太陽光の買取価格が高すぎるみたいなことが言われていた、そういうところもあってというところなんですかね。
それだけどもともとね、うん、私が思うにですね、再生エネルギー潰しで始まった制度だと思うんですよね。
最初は潰しだった
んです。だからなんでかというと、うん、ね、再生エネルギーが増えれば増えるほど、はい、あなたたちの電気代上がるでしょうね、再生エネルギーなんかもうコストかかるばっかりで、こんなもんダメだから原発やりましょうよっていうために始めた制度だから、でもはっきり世の中原発に誘導するために作られたシナリオに乗って、今でもそれに騙されてるバカ者どもはですね、いやでも自然エネルギーは高いとかっていうアホがいるんですが、うん、そういう制度にしちゃったわけで、
はい、
太陽光発電なんて原価ただだからね、実質、
まあ奥様はね、
太陽光発電って計算するときに、ね、要するにどこに設置するかで地価とかなんとか換算すると、
はい、
1キロワットあたりいくらって結構な値段になるけれども、最初に設置して確かに10年に1度ぐらいパワーコンディショナーっていう、
うん、
交流と直流変換する装置はこれまあ寿命があるんで10年に1回ぐらい変換しなきゃ変えなきゃいけないんで、
はい、
これお金かかるけれども、太陽光パネル自体はずっと使えるから、
うん、
実際問題として発電始めちゃったらランニングコストなんかタダで済むわけですよ。だから太陽光発電なんてむっちゃ安く上がるのに、
うん、
このフィットが始まった時に1キロワットあたり48円というとてつもない値段で買い取ったんですよ。
はいは
い、ありえないだろうって。当時私はもうそれが始まる前から太陽光やってて、その時にはだいたい電気代買う値段と売る値段がイコールで、だいたいキロワットあたり20円ぐらいだったんです。
はい、
だからまあ売っても買っても同じぐらいの値段っていう割とフェアなトレードだったんだけど、
うん、
このフィットが始まった途端、それまで20円ぐらいで買い取ってくれてたやつがキロワットあたり48円。
すごい、ほぼ
10年限定だけど。だからこの10年間のおかげで、うわ、俺んちむっちゃ儲かったんだよ。
あ、ここにもいただ
けど、はい、それが全部あの保管地の電気代に上乗せされて、まあ、どんどん電気代が上がってって、だこっちはそんなこと頼んでないわけだよ、うん、でひどい話が、うんうん、はい、でこれもううち一番最初だったから今年で切れるのね。その後キロワットあたりいくらに戻ると思う？
え、20円ぐらいですか？
8円だよ。
あ、8円まで落ちるんだ。
これがひどいんだよ。つまりこんな余計な制度導入されてなかったらずっと20年で何十年もいけたものを10年だけ48円でドッカーンって上がって、はい、で世の中全体の自然エネルギーに対する恨みみたいなものをかきたてた挙句、うん、うちはその前20円だったやつがこれから先8円だよ。ふざけんなよ。
そうなっちゃうんだ、
ね、この国どうなってんだ。あれ、この話出すとね、ええ、5時間は講演できるんだけど。
ちょっと待った、待った、また番組が破綻しますか。
あ、そうですか、そうですか。いや、だからね、ええ、そういう細かいところで実は世論の誘導が図られているっていう実態を私は日本国民は知るべきだと思う。これもともとフィットって再生エネルギーを普及させるという名目で、はい、実は原発を普及させるために始まった制度なんだと、はい、
なるほど。
でそれにあなたたち見事に騙されてるよっていうことに気づけよ、日本国民は。
これおかしいのが、太陽光以外にも再生可能エネルギーっていっぱいあるはずなのに、太陽光だけがこのすごい値段なんですよね。
私もいろいろ研究したけど、日本では太陽光がやっぱり一番いいです、ね、
一番いいですか。
ドイツは緯度が高すぎて太陽光に向かないんですよ。日本はだいぶ緯度が低いですから、
うん、
太陽光の変換効率はかなり高いです。風力ダメ、
風力ダメ、
台風があるから。
ああ、そうか、壊れちゃうんですね。
日本は向かないと思います。
はい、今日のキーワード、固定価格買取制度でした。メール、ツイッターいろいろいただいてるんですが、この後お知らせ、鈴木アンジュさんを挟んで、高齢者事故対策についても伺うんですが、すでにメールいただいてますね。ラジオネームのんたんさん、横浜南区の方。毎日高齢者の自動車事故のニュースをテレビで見てる気がします。70歳以上の高齢者の運転には安全装置を義務付けてほしいですね。運転してる高齢者、自分はまだ赤いと思ってますけど、確実にとっさの時に判断能力が落ちてると思います。高齢になっても車が必要な方は必ず安全装置を車に設置すれば、人が亡くなるような事件も減ると思うんですが、といただいております。
まあ、そのおっしゃる通りではありますが、うん、これに関して、うん、もしどのくらい時間があるかによりますけれども、
う
ん、世の中とは全く違う暴論を、はい、申し上げようかなと今考えてるんですけど、ただラジオでもな、これ言っていいのかなと。僕はテレビでも言いたかったんだけど、テレビでは一切封印してました、はい、それちょっと言っていい？
え、俺に聞く？
飯田くんがいいって言うなら言っちゃうよ。
ちょっとお知らせの間に考えようかな。
なんだそれ。
私もサラリーマンなんで。
そうだね。
はい、ご意見お待ちしてます。 COZY コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグシャープコージー1242です。7時44分です。お送りしております、日本放送、飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と、
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは、キャスターの辛坊治郎さんです。
どうもよろしくお願いします。おはようございます。
い
やー、新業さん、はい、うまいっすね。
いやいや
もうね、6時台から聞いてて、今までに一回もとちってないんですよ。
おー、
完璧な原稿読み。
いやいやいや、
すごいね。
いや、そんなこと。
いや、あなたすごい。で、こういうね、すごい技って、あんまり注目されないんですけど、逆にとちった方がなんとなくね、耳が立つんだけど、今日完璧にやってるっていうのは実は、あんまりみんな気がついてないけど、すごいですよあなた。
いやいやいや、とんでもないです。ありがとうございます。
さすが、
大したもんだなと思います。
恐縮でございます。
で、なんだって、
あ、これからあれね、高齢者事故対策についてやってきます。
これか、ちょっと余計なこと言っちゃいそうな気がするんだ
な。何を言ってるんですか、もう、ガンガン行きましょう。
いや、ね、ちょっと辛い。
それでは、この時間最後のニュースをスクープアップ。相次ぐ高齢者事故対策に東京都が9割補助で防止装置設置へ。高齢ドライバーによる交通事故が相次いでいることを受け、東京都の小池百合子知事は11日、アクセルとブレーキを踏み間違えた際に急発進を防ぐ装置の取り付け費用を9割程度補助する方針を発表しました。主に高齢者が対象となりますが、具体的な年齢や開始時期は今後決める方針です。ここのところいろんな報道が出てます。75歳以上が別の免許証にするみたいな話も、
これね、この間私が多分テレビで言ったことに関係してると思うんだよね。やっと気がついたか、このアホたちっていう感じがしますけど。
は
あ
は
あ、大きな声じゃ言いませんが、
はい、
まず大前提として、誤解を招かないために、一応こんな前提つける必要もないんだけど、うん、誤解を招かないために当たり前のことを言いますけれども、
はい、
もうご高齢の方で、ちょっとでも運転に不安を感じたら、はい、運転はやめましょうと。もうね、うん、70も80も90もなって、運転して若い人殺したり傷つけたりしたら取り返しがつかないから、もうとにかく絶対運転はやめましょうということを前提にした上でよ、
上で
上でよ、
はい、
はい、誤解を招くのも承知の上で、批判が来るのも承知の上で言いますけれども、はあはあ、運転免許の返納は絶対にやめましょう。うん、
運転免許
の返納は何の意味もありません。
意味もない。
はい。何の意味もありません。というのはもうすでにレベル3のほぼ自動運転みたいな車が全世界では普及始めてて、日本は国交省と警察庁と経産省の妨害で、
はい、
妨害工作でなかなか普及しないけれども、やっぱり欧米の圧力でレベル3の車が日本国内でもだいぶ販売されるようになってくるでしょう。
はい、
もうあと3年だと思います。そうすると、認知症の方が乗っても、この間の池袋や福岡みたいな重大事故は起きないんですよ。ね。だけどそのレベル3の自動運転のついた車に乗るために、
はい、
運転免許制度の緩和は日本の規制の状況からすると当分されません。つまり免許返納しちゃうとそういう安全な車にも乗れなくなっちゃうわけですよ。免許返納に何の意味があるのかと、
はい、
運転しなきゃいいだけだろうって今何が起きてるか、井田さん知ってますか、
はい、
免許返納した高齢者が自分が免許返納したことに気がつかずに車を運転して事故を起こす時代なんだよ、
はい、そうかそうなんですよね。
それで免許返納に行った高齢者が、うんはい、あれ今日車で来たけど帰りどうしようっていう、そういう時代なんだよ。つまり免許返納に何か意味があるのかっていう話で、なんかこれは逆に国策で自動運転自動ブレーキを妨害してきちゃったんで、今こんだけ事故が多発してるから、なんか政府としてもやらなきゃいけないなっていうんで、自動なんか国民騙す形で免許返納運動っていうのを国民運動にしてるけれども、免許返納には意味がないんだよ。運転しなきゃいいんだから、ね、で免許返納したの忘れて高齢者が運転する時代なんだから、それよりも自動運転自動ブレーキ、
はい、
普及さす方がよっぽど早いん で、うん、でまさにその限定免許ですね、
はい、
それの導入は意味があると思います、
うん、
ただそれもね今議論になってるっていう、はい、やっと議論がスタートした段階で、
はい、
当分先ですよそんなもん。
そうですね、
それまでに免許返納しちゃってるとその免許の切り替えも多分できなくなります。
あ、一からもう一回取り直すみたいなことは無理だ。
だから運転はやめましょうと。だけど免許返納には何の意味もありません、
うん、
だから免許返納運動なんて言ってる人は完全に、はい、に騙されてますよ。
なるほど。
なんでこんな当たり前のことを俺はテレビだったら言わないね、
うん、いろんなしがらみが。
自動ブレーキすごいですよ、
ええ、
私はこの間までスズキのハスラーっていう自動ブレーキのついた車は、このハスラーで自動ブレーキって今基本的に3種類あるんですよ、はい、つまりセンサーのメカニズムによってカメラ1台のカメラのやつと2台のカメラのやつとミリ波のレーダーのやつとそれから赤外線レーザーって、まあじゃあ4種類主にあるとしますね、
はい、
で私の乗ってたハスラーっていうのはダブルカメラなんです。ダブルカメラのやつは人間の目と同じだから霧とか出て見えなくなっちゃうとこれは同じなんです。だからミリ波のレーダーだと人間の目が効かないないような霧の中でもちゃんと効くんだけど、私の乗ってたハスラーはダブルカメラなんだけど、これが強力に効きます。
そうですか。
私は自分でこの3年乗ってて、
はい、
ちょっとまあうっかりしてて追突するかなっていうような時に自動ブレーキがぴったり止めてくれた2回。自動ブレーキなかったらもしかすると追突事故を起こしてたかもしれない2回の局面で、このハスラーについてた複眼カメラの自動ブレーキが見事に効いた。今の自動ブレーキすごいよ。でそれに加えて、
うんうんうん、
あのちょっと高級車だとミリ波、はい、で割と普及今してるやつが単眼カメラとミリ波っていうのがついてる自動ブレーキがあるんですが、
はい、
これも相当効きます。で最新の自動ブレーキならこの間の池袋の、
はい、
ね、あの暴走事故も、うん、福岡の暴走事故も絶対絶対に車が勝手に止めてます。
お
だそこまで来てるのに、
はい、
それに乗らずに事故を起こす高齢者は、
うんうんうん、
それもちょっと論外、まあ、これを言うとだってそういうのってお金かかるじゃんって話だから、
はい、
まあ、だからその9割補助というのは意味があると思います、でさすがに日本で一番遅れてた自動車メーカーがあるんですよ。で一番遅れてた自動車メーカーの車が最近普及率も一番高いんで、
はい、
そこの車が事故を起こすリスクもすごい高いんで、事故を切るたびにその特定の車のメーカーっていうのの車種が出るんだけど、
はい、
そこがさすがに遅ればせながら後付けで自動ブレーキつけられるようにしますっていう、やっと出たかって話なんだけど、でも後付けがどんなシステムかわからないんだけど、少なくとも皆さん知っておいていただきたいのは、最新型の自動ブレーキだったらこの間の池袋の事故も福岡の事故も絶対起きてませんから、最低限ね、それお金かかったって命には変えられないわけだから、
はい、
だからまあそういう意味では行政の補助というのは非常に意味があると思います、ね、
ちょっと前まではなんか特にそのね、 とても大きな、自動車メーカーさんなんかはインフラ協調型が必要だから車メーカーだけではなんとかならないとは言ったんですが、
あのね、最悪なんですよ、この間も自動車工業会が発表して、はい、いや東京オリンピックに向けて大規模な自動運転の実験やりますって嘘をこけた。同じような実験は1万倍でっかいやつをもう欧米は普通にやってるっちゅうの、はい、それもなおかつ信号にいろんなものつけるとか道路に磁気センサー埋めるとか、そんな車日本でしか売れないだろうと、いくら開発したって今これだけグローバル化が進んで世界に車売らなきゃいけないときに、道路に磁気センサーが埋まってなきゃ自動運転が効かないような車に何の意味があるんだと、こんなことしてたら日本の自動車産業壊滅するよ。それこそ携帯と同じ状況になる。世界で売れないだろうそんな磁気センサーが埋まってないと自動運転できないような車じゃ。だけどそんな当たり前のことはなんで行われてるかというと、その発想を1990年代にして、その発想を変えられずに一部の自動車メーカーと国はそれを推し進めようとしてる。なんかね、俺客観的に見てて、おかしいだろこの国はと思うことが5万とあるよ。自動運転の自動車運転免許証の返納運動なんてその典型です、はい、自動運転免許の返納に何の意味があるのかと、違うだろうと自動ブレーキ義務化する方が先だろそれって、この話をいつまで続ければいいのかな
、じゃあそろそろこれ結構ねメールもいろいろいただいてますので後ほどご紹介したいと思います。あ、
だからね、だからその間違った誘導に騙されて、運転免許返納みたいなことを口にする人はちょっと冷静に考えてみましょうよと、だって運転免許返納すると自動ブレーキの車ですら乗れなくなるわけですよ、ね、それってどういうことっていう。だからまあその限定免許の方向性はいいと思いますけど、じゃあ限定免許発行するだけに何年かけるつもりっていう、今年やれよそれって。
確かにやろうと思えばすぐできるわけですからね、
でもそれだと必ずね、そんなもんお金がない高齢者は自動運転自動ブレーキのついた車なんか買えないじゃないかって反対が必ず起きますから。
まあそうですね。
だからそれね、また野党にバーッと突っ込まれるのが嫌だから、やるべきことがどんどん遅れていくと、まあ世の中そんな話はいくらでもあります。だから世の中でルフされてることをそのまんま信じない方がいいですよ。立ち止まって考えて自分の頭でどうすべきか、運転しちゃダメです、ね、だけど運転免許の返納には意味がないんです。そんな当たり前のことをなぜ言わん。テレビだと言わないよ
以上ここだけニューススクープアップでした。このコーナーも含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます。番組ホームページご覧ください。